はい、グラグラゲームラジオ第355回、お便り会でございます。
はいはい、はい、
ということで今流れている初音ミクさんの曲をお願いします。
うわー、全然考えてなかったぜ。今流れているこの曲はですね、初音ミクさんギャラクシーライブより、よいしょ、火花をお送りしております。
はい、ということでお便り会ということで、ぐだらじにいただいた、ツイッターからのお便りを紹介させていただきたいと思います。
はい、はい、まず最初のお便り、ヘビレオさんからいただいています。ありがとうございます。映画も見たことだしと安心して決め遣いを拝聴したら、その先の原作の展開をネタバレされたでござる。
そうなの？
これネタバレどのことかな。赤座を好きになるよとかのことかな。
知らんが。
そう、多分ね、劇場版が今のところ鬼滅の、アニメの鬼滅の一番最新エピソードは、劇場版の無限列車編のあたりまで、
そうですよ。
終わってるから、もう多分あれを見た小学生とか赤座大嫌いとかなってると思うんですよ。なんて嫌なやつなんだ、煉獄さん。危ね
いやいやね、僕ね、コンビニ行くとさ、鬼滅の刃の単行本、単行本をね、
わかるわかる。
わかる、うん、もうね、それ見たくないんですよ、もう単行本の表紙。でもさ、もう、見ちゃうわけじゃないけど、こう、なんかこう、コーヒー入れんついでにさ、棚とか見ちゃうじゃないですか。そしたらね、映ってるんですよね、表紙のあれが。あ、もうこうなっちゃうのかなと思うと、ちょっともうなんかね、ネタバレされた感がちょっと、もういいわって思うんですよ。
あ、
そうなってほしいのはわかるけど、みたいな。でも、そっとしておいてほしい、みたいな。うん、まあまあ、そんなわけで。できれば、無限列車編で止めていただければと、私も思っております。
ああ、アニメ？
はい。
まあ、いや、でも続編作るでしょ、絶対、ね。
あ、もう決まっている、いますね。はい。テレビシリーズ、シーズンで、シーズンいくつなのあれは。シーズン2になるのかな、次は。
決まってなくない？
ああ、決まってるんですよ、テレビシリーズは。確定らしいですよ。
どこで発表されたの？
SNS のどっかで。
大丈夫？
大丈夫だと思いますよ。僕の知り合いとかそういうんじゃないと思いますから。
それ、守秘義務とか大丈夫と
思う。だから、そういうんじゃないかな。
本当？
はい、大丈夫です。
俺、それ。
だから、ソースは、なんかこう、これソースね、多分晴れると思うんですよ、どっかだと思うんで。
いやー、ちょっと、ま、俺、それ聞いたことないけど、本当かな。最近ですか？
最近じゃないかったような気がするんだよな。まあまあ、でもね、どの道こんなお
いしい。いや、そうだけど、そうだけど、はい、絶対やるだろうって思ってるけど、
はいはい。
2期決まりましたよって言い切っちゃうのは、不確定な情報になって。
公式では発表しないのか。そっかそっか。じゃあ、僕の想像で。
うん。何やねん、それ。
僕の想像で公式が発表したっていうことにしておきます。はい、ありがとうございます。
うん、まだ、うん、そうだね、決まってないんですね。うん、うん、はいはい。まあやるでしょうけどね。やるだろうって思ってますけど、私は。はい、ありがとうございます。次のお便り、カステルさん、ありがとうございます。トミヤンさん、ファンロードを買ってたって言ってたのに、うん、ローディスと単語に反応しないとは。
うん、
さては本当はアウシタンだな。アウシタンって月刊アウトを買ってる人のことかな、確か。
あ、
アウシタン読者のことかな。ファンロード、まあ、ローディストっていうのに対して、アウシタン。
アウシタンも知りません。
そう、いや、だから、小宮はファンロード買ってたら、ローディストぐらいの単語には反応していいはず
なんですよ。そうなんですかね。どうなんですか、ファンロード好きでもなかったですけどね。僕、基本的にアニメ雑誌をその集めるのが好きやったんで。
そうです。いや、でも内容を読んでて内容面白いと思ってるんだったら、 このあたりのネタに反応していいはずなんだけどね。
なるほどね。
アミバー様とかね、何のことかなとか、もうアミバーも分かんないのかな。いいよもうじゃあ。あはいはい、はい、次のお便りいきますね。ピスケさんありがとうございます。2通続けて読ませていただきます、うん。僕の脳みそがなぜぐだらじが面白いかを、日々脳内検索したしていたところ、理由の一つがポンと浮かびました。ヤスさんのサブカルへの感謝です。ヤスさんのお話は好きなコンテンツへの感謝が毎回溢れています。お話しされている最中、選ばせてくれて、ありがとうな気持ちがにじみ出ている時に、一緒にこちらも幸せな気持ちになりながら聞けるのかなと思いましたとのことです。この褒めてもらってるのを自分で読むのがなんかすごい恥ずかしいんですけど、ありがとうございます。なんかそう、そのなんか共感していただけてるのが嬉しいなって思いますね。
はい、
うん、そうそう、やっぱ共感してほしいからラジオをやってるみたいなところがあるのでね。
あれまだ続いてますよ。
あ、もうまだ続いてましたね。もう一つ、はい、ごめんなさい。一緒にこちらも幸せな気持ちになりながら聞けるのかなと思いました。そしてその意見を、考え方の違う点から時に同意しつつ時に否定的な素直な意見をぶつけるトミヤンさんや司さんがすごい良いコントラストで、三人の連携が絶妙なのが本当に気持ちがいいです。いつもありがとうございます。自分のところだけしか読まなかった。ごめんなさいね。
最低や。
富山さんと司さんのパートを
ちゃんとね、気を使っていただいている
そうそうそう、
ね、コメントでございますけど。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ピスケさんもいつもお便りありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。次のお便り、クラゲさん、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
オキューラスクエスト購入おめでとうございます、私も持っていますが、ヘッドセットの横をトントンってやって、パススルー表示するオプション、うん、便利ですよとのことです。これね、うん、僕これ教えてもらってやったんですけど、
うんうん、
あ、でもその後クラゲさんが僕そのリプに反応してお話ししたんで、
パススルーっていうのは、
パススルーっていうのは、オキュラスってつけてる間は現実の世界が見えなくなるじゃないですか。
はい、
だから、例えば、例えば、
うん、
オキュラスの、その、オキュラスの中の世界で、自分が持ってるその、クレジットカード番号が必要になったりとか、
はい、
例えば、あれ？俺のアカウント何番だっけ？みたいなのを、調べなきゃいけないときって、一度そのゴーグルを外さないといけないわけ。現実世界を見るために。
はい、
ただ、このパススルーっていうのを使うと、オキュラスって、その、どこも貫通してないから、ゴーグルとしてその、VR の中の世界しか見えてないはずなのに、
はい、
そのパススルーで、クラゲさんが言うには、トントンってやると、現実の世界の映像になる。
まあね、オキュラスの前面がカメラですから、うん、そのカメラを映してるってことだね。
そう、っていうことなんだけど、この僕、うん、トントンってやってもならなくて、
う
ん、で、どういうことなのかって思ったら、クラゲさんが言うには、設定で、テスト機能から注意確認のショートカットで設定できます。うんうん、
なるほどね。
で、それをやるとパススルーがオンになるってことなのかな。
うん。
うん。
できた？
いや、これはまだ僕試してないです。
試してないね、うん、
はい、ちょっと今度やってみますね。
そうそう。あれやると便利ですよ。
そう、いちいちその、今までは VR、そのゴーグルを上げて、現実世界の用事をして、またゴーグル下げて、みたいなのをやってたから、うんうんうん、それを横トントンってやるだけでパーって切り替わるんだったら便利ですよね。
もうなんやったらずっとつけてられるしね。
ずっとつけてられ
る。電池の持つ限りですけども。
うん、はい、そう、そうなんですよね。これ、ちょっといい情報だな。はい、はい、ありがとうございます。次のお便りは、青井光さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
映画、1917、タイミング逃してたのを、ぐだらじで、Amazon プライムに入ったと伺い視聴、最大の売りである、全編通してワンカットに見える撮影法は本当にすごかった。 内容は演出方法も相まってすごくゲーム感あふれていたけれども、そうですね、
うん、
アイテムの取得方法や指示の出され方、カメラワークなんかは割とそんな印象でしたとのことです
。ありがとうございます。
うん、映画ベスト3の時に話したかな、はい、確か1917、
ね、そうですね、
命をかけた伝道か、うん、いや面白かったですね。
あれはまあ内容的にそんなにね、こう見た話でもないから見やすかったっていうのはそういうことなんでしょうね。カメラだけでこう、うん、ワンカットでっていうことらしいし、
うん、
そう、あの集中できる感じはもう本当に FPS 感っていうんですかね、ゲーム見ている感じになってるんで、
う
ん、なんかリアル感っていうか、リアル感じゃないか、まあリアル感なのかな、うん、
なんかまあ目的はっきりしてて、その味方にその大事な情報を伝えないと味方が全滅しちゃうっていう、
それだけ
の話ね。だから味方のところに走っていくっていう、うん、
行くだけ、
ひたすら走るみたいな、その頑張るみたいなところが肝だから、
ゲームっぽいですよね、
あの取り方は、ね、まあ、確かに、うん、そうなんです。いや
でもあのなんかこう最後の達成した後のこう脱力感というかさ、なんかその消耗しきってる主人公もそうなんですけども、僕ら見てる本人ものめり込んでるから、終わった達成感と安堵感がさ共有できているんですよ。なんか知んないけど、うんうんうん、なんか終わったっていうなんかね気持ちに なれるんですよ ね、
そうだね、
最後の方が。
あの ラストのね、あたりの、
まあ、あまり言っちゃダメですけどね、
そうそう、がめちゃめちゃ頑張って走ってきて、もう走りに走っていろいろねあるんですよ、いろんな妨害とかトラブルとか、まあ、いろんなエピソードがあって、まあ、川に落ちたりとか流されたりとかもあって、いやーもうボロボロですみたいな感じで、ようやくみたいな、あそこのラストにまたその緩急みたいなのがちょちょちょちょちょちょってあって、はい、一旦振って気抜いたら全然気抜いてる場面じゃなかったみたいなところの、その緩急が最後の方に凝縮してちょちょってあるところが、
はい、
あそこが僕好きでわー気抜いてたと思ったら全然違ったみたいな、
あ そこ、うん、そこね、はいはい、
あの最後の緩急のバタバタってなるところが、うん、おい最後まで気抜いちゃダメだぞよかったっす、あそこすげえよかったっす。
うーん、ね、なんかこう、うーん、でもなんかドラマチックにさもっとできるんですけど、そこはあえてしなかった
んだと思う
よ、だよね、
うん、
なんかそこもなんかこだわりあったんやろなって思いましたね。
だから変に必要以上にドラマさせなかったのは、あれは事実なのかな、史実あったことなんです
よ、ね、でしょうね、うん、
だからそういうリアリティとしてあんぐらいに収めたのかなって思ってるんだけど、
なるほどね、
いや、いい映画でしたね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
おい、まだ読めますか？大丈夫ですか？
はい。
次のお便りは、ワットサブカルバカさんいいのかな、はい、ありがとうございます。あ、拝聴しました。バイオレットエヴァーガーデンのことですね、はい、もちろん劇場版は最高でしたが、会話に出てこなかったので、もしまだ見られていないなら、バイオレットエヴァーガーデン外伝の方も、ぜひご覧いただきたいです。個人的には劇場版よりもこの外伝の方が好きすぎました。あくまでも好みの問題なのですが、とのことでした。劇場版の前に、劇場版多分ね今もやってると思うんですけど、はい、まだロードショー中で、その前に1年前ぐらいかな、そのバイオレットエヴァーガーデン外伝っていうのをまた劇場版でやっぱやったんですよ。
うーん、
あの スペシャル版、まあまあ外伝なんだけど、
はい、
テレビ編から何年か経った後のエピソードみたいな感じでやってて、ちょっとだけバイオレットちゃんが成長して時の話なんだけど、 で僕その映画ベスト3の時は多分触れなかったんだと思うんだけど、もちろんそれもちゃんと全部見てて、でそれもいいエピソードなのね、面白大好きなエピソードなんですけど、多分それをサブカルバカさんも見てて大好きだってことなんですよね。そう、すごいいいエピソードなんですよ、その外伝の方も。
はい。
そう、この間ね、ツイッターで見かけたんだけど、やっぱ京アニが火事で燃えちゃったじゃないですか、うん、建物が。
はい。
でその作業をしてたサーバーとかも全部燃えてしまって、
うん、
それをあるエンジニアの方たちが、その焼けた PC からデータを全部サルベージしてくれたんですって。
そうですよ
ね。うん、多分なんかいろいろすごい、なんかその道の、プロっぽい方だったから、多分すごいいろんなツールとかを使って、本当だったらもうこれ諦めてもやむなしぐらいの感じのを頑張って発掘してくれたんだろうなって思うんだけど、うん、本当ありがとうって思う。僕バイオレットちゃん大好きなんで、うん、いやーよく本当サルベージしてくれてありがとうって思ったな、それ見た時にね。いやーおかげでいい作品を見ることができてね、よかったですよ。なんかもう人生って感じなんだよね。劇場版。劇場版まで見るとね、もう人生って感じがする。もう、いいお話でしたわ。
はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
次の。
ね、飛ばしてるかな。
マジで？どこ？
うん、ね、ソレトさんがね、ちょっと読むのを飛ばしちゃってるんで、僕がじゃあ読みますね。
うん、僕多分表示できてないん
だ、ここ。はい、12月10日ですね。最近休みの日に日帰りキャンプ的なことをしております。と言っても、うん、外で昼飯を作る程度です。一人鍋的なものを作って、締めのラーメンを食べて、お湯を沸かして、お茶を入れて日々の喧騒からリフレッシュしております、うん、ということでね、写真も4点、送っていただいてるんですけども、
僕のツイッターからは見えてないね、たまにある。これは何なんですかね、このですよね。
そうなんですか、うん、いやーもうなんか一人ゆるキャンを実行されてるみたいで、
いいですね
そうそう、ゆるキャンね、シーズン2が始まったんですよ。
うんうん、
な、最近やっぱキャンプブーム、やっぱなんでしょうね、なんかみんなキャンプキャンプ言ってますわ、周りの人は。
なんかほらコロナとかもあるから、
そうです、ね、
あんまね、
ちょっとね、接するのはちょっとあれやから、みんな外でね、
実際にはどうだかわかんねえのに、すっかり GoTo トラベルが悪者ってされてしまっただろう実際にはそんなことないんじゃないかなと思うんだけど、なのでそれもあって、じゃあまあキャンプだったら人目をはばかることなく楽しめるからっていうのもあるんじゃないですかね。
そうですよね、
うん、
まあ僕も今年は絶対キャンプ行きますので、
はい、なんか富谷さんもなんかいろんなアイテムを揃えたりしてます。
もう全部揃ってるのかな、ほぼ揃ってますので、はい、うん、ちょっとゆるキャンの聖地巡礼でもしていきたいなと思っております。はい、うん、
もうそんな人いっぱいいると思うよ。
いや、そうなんですよ。だからもうなんか一緒にしてほしくないわって思うんですけど。
いいじゃん別に。
いや、まあゆるキャンは好きなんですけどね。なんかこう、もうオタに思われたくないオタってどういうことなんですか。
いいじゃん。
そういうオタっていっぱいいるんでしょうね。それをオタと言わないのか。
いや、どうなんだろう。どういうオタがいい。
なんすかね、こう、俺めっちゃアニメ好きやねんみたいな顔というか、こういうそのなんか雰囲気をオーラを出さないで楽しみたいって、何やろうな、はずいんかな。あ、この子絶対、この人絶対アニメに影響されてきてるわって思われたくないって何なんですかね、
あ
れ。
俺はそこまでガチハマりしてないんだぜって顔をしながら行きたいってことでしょ。
そうそうそうそう、
めんどくせえやつですよ。
でも聖地巡礼したいんですけど。
そう、めんどくせえです、それは。めんどくせえやつ。
それはなんかこう、なんかこう、吹っ切れる、なんかあるんですか、そういう気合いみたいなや
つ。僕はもう、あのそこ行けただけで嬉しくなったりするんで、もう最大限は嬉しいってなっちゃいますけどね。
でも写真とかバンバン撮りたいんですよ、その背景に、うんうん、背景に写ってる写ね、多分あのロケハンとかで行ったところなんでしょうね、うん、そういうところもね、僕で写真撮りたいんですけども、もう絶対これ俺写真撮ってるところはさ、なんか他の人が見たらさあ、これ絶対ゆるキャンで出てきたから撮ってるんやみたいなこと入れられてるでしょ。
そうは思われたくないってことでしょ。
そうそう、
めんどくせえも写真撮ってんでしょ。
いや、やっぱ吹っ切れる何かが欲しいんですよね。
なるほど、
まあ、そこはやっさん手慣れてるから、
めんどくせえ、めんどくせえや
いや、そういう人いっぱいいてますよ多分。
まあまあ、そうなのかもね。まあまあ、うん、
違うとは言いたくないけどね、なんかちょっとって恥ずかしい部分もあるんですよ、うん、
なんかあのね、わからんくもなくて、僕もね、あの美しいファンでありたいとは思っているんですよ、
うんうんうん、
なのでたまにそのアニオタが、悪ノリが高じてちょっと悪目立ちして、
はい、
あの例えばさ、鉄道オタクがよくあの 駅員さんとかにご迷惑かけたりとか、いいアングルでカメラ撮りたいために植木を勝手に抜いちゃったりとか、入っちゃいけない線路の上に入っちゃったりとか、うん、そういうのって、うん、本当はつか、もう決まりでやっちゃいけないことが分かってて、でも自分勝手にしちゃってやっちゃってるっていうのを、割とマナーが悪い鉄オタみたいな感じで叩かれたりしてて、でも大多数は本当は真っ当な価値観を持ってて、ルール守ってる鉄道オタクの人がはるかに多いはずなんですよ。で、そういう人たちって一緒にしないでくれよって多分思ってると思うね。そういう意味で悪目立ちしてるオタクが、うわ、いかにもアニオタってこういう感じみたいなのが、変な取り上げられ方をしたり、悪目立ちしてちょっと人に迷惑をかけたりしてるのを見ると、こいつとは一緒にしてほしくないなっていうのはちょっとたまに僕も思ったりはする。
確かにそれはあるよな、
う
ん、
だってそれやっちゃうと界隈自体がそういう目で見られちゃうから、うん、あのね、僕もあのラブライブ大好きでラブライバーですってあの自信を持って言ってたけど、やっぱ悪乗りしたそのオタクたちがその悪乗りをあの変な方向にこう加速させた結果、一時期そのラブライバーって単語がちょっとあの厄介なオタクの別称として使われてた時期があって、っ、ね、
あった
そうなるとラブライバーですって言いづらくなるじゃないですか、やっぱり。
確かに。
なのでそういうのとは違う、ちょっとあいつらと一緒にしてほしくないみたいな、
うん、やっぱでも旗から見たら同じ、
一緒なんです、一緒なんです。なのでもう俺はもうめんどくさいんで、いやラブライバーですって言い切ることにしてんだけど。
なるほど、そういうことか。そうそう、じゃあ俺も全然堂々と言えば
堂々としてていいじゃん。別にどうせ一緒に見られるから、どうせ一緒くさにされる
から
、うん、
まあまあいっか。そ
う
そ
う、ただ、ま、マナーだけはよくしとこう、
ね。ま、マナーは本当にね、うん、みんなに迷惑かけない
よう
に
したいです。ゴミはちゃんと持って帰るみたいな、はい、
もちろんそうですよ、
当たり前のことなんだけど、
う
ん、まあ、そういうのはちゃんとしといた方が、
うん、そうってことですね。
そうそうそう、
はい、ということでお便りは以上でございます。
はい、
はい、ということで、グダグダゲームラジオ第355回お便り会でございました。
はいはい、
はい、そうですね、何しようかな、なんかあの、あ、これ長くなるからあんまり、なんか猫にまたたびがさ、っていうの言うじゃないですか。
はいはいはい。
あれがね、なんか最近の SNS をちょっと見てたら、実はその猫の、ま、猫にまたたびで猫が酔っ払ってるように見えるのは違ってるっていう論文というか、なんか研究結果が出たらしいんですよ。
あったね、あったね。
実はそのまたたびの成分にはね、その顔を寄せ付けないなんかそういう成分があって、うん、猫はわざとその 成分をこすりつけてあたかも酔っ払ってるように見せてるんやけども、実は害虫から身を守るためのなんかこう行動なやねんでっていうことでですね、うん、なんか研究結果が出たらしいんですけども、絶対俺は信じてないって思っております。絶対あれは酔っ払ってる行動なんですよ。絶対あれは猫のまたたびは絶対なんか酔う成分が絶対入ってるはずやと絶対に思いたいと、ミヤと、
うん、そう、それは僕もあんま信じてなくて、うん、いや、あのこすりつけてる以外にもちょっと酔っ払ってるっぽい行動してるじゃんって思ってたんで、うん、なんかそれが完全にあの何学説として正しいっていうのが定着するまでは一意見としては面白いけど信じるにはまだ足りてねえなーって思ってるんだけど、
ね、
うん、はい、のやすでしたダメか、待って、じゃあね、そうだな、なんかありましたかね、まとね、でも
ネタ帳あるの？
ネタ帳常にいっぱいある。
マジか。
あ、そう、あのね、うん、これ本当は1個のエピソードで言おうかなと思ってたんだけど、去年末に僕あのディアノライブっていうイベントを見てきて、年末にで新宿でやってたのをたまたま見に行ったんだけど、ツイッターで流れてきたのを見て面白そうと思って、まああの。ごめんなさい。ディノアライブね。ディノアライブ。
はい。
で、ディノっていうのは、まあ、恐竜のことなんだけど、アライブは生きてるみたいってことで、生きてるみたいな恐竜っていうイベントで、これってどんなものかっていうと、まあ、会場、イベントの会場自体は、まあ、恐竜の等身大の模型みたいなのをいっぱい並べてるみたいな催し物で、まあ、恐竜リアルでかっこいいね、みたいなのを、がその展示のものとしてはメインなのだけど、でいろんな恐竜がいたりするのね、うん、ステゴザウルスとかプテラノドンとかティラノサウルスもいるし、あのラプターっていうあの小型のあのジュラシックパークに出てきたあのね、うん、爪カチカチ鳴らすあいつとかもいたりするのよ。ほんで、まあ、それも面白いんだよ。それも十分恐竜好きからしたら面白い展示物なんだけど、一番の肝は超リアルなあのコンピューター制御で、あのまあ平たく言うとロボットなんだけど、
うん、
このロボットがあのまあロボットの恐竜っていうとウィーガッチャンウィーガッチャンプシューガオーみたいな感じのイメージじゃん、
うん、
そうじゃなくて今の最新のテクノロジー使った恐竜のロボットって恐竜なんですよ。
あ、リアルに動く
本物みたいな恐竜で、はい、もうあの、まあ、映画のジュラシックパークを見た人は分かると思うけど、あの CG ってよくできてるじゃないですか、はい、本物の恐竜みたいな感じに見えるじゃん、はい、まんまあの感じの恐竜が普通にのしのしのしって出てくるの。
え、歩いてくる
の？歩いてくるの、動くんですよ。え、
中に何も入ってないに、あの人は入ってないってこと？
人は入ってないでね、俺最初その動画をツイッターに流れてきた、その動画を見たときに、ディノアライブの動画を見たときに、はいはい、動きが滑らかすぎてこれ中に人間入ってんじゃねって思ったぐらい。でも実際は中に人間入ってなくて、全部機械の制御で、まあまあロボットなんですよ。
二足歩行できてる。
二足歩行して
る、ね、高性能。
それでもうね、子供たちも大喜びなのよ。だって本物だから、もう本物の恐竜だから。
大変やん。重心とかどうやって撮ってんだろうね。
重心はね、すげえうるさい話を言うと、重心は、まあ、ティラノザウルス、僕が見たのはティラノザウルスで、多分他の何種類か、他の恐竜も、そのロボット多分いると思うんだけど、僕が行った怪獣では、そのティラノザウルスの、ショーしかやってなかったけど、うん、ティラノサウルスが、まあ、2本足で歩くじゃないですか。で、バランスとしては、はい、頭と尻尾で、うまいことバランスを取ってる。
なるほどね。はい。でも尻尾もちゃんと動くんでしょ？
尻尾もちゃんと動く。恐竜みたいにっていうか。
でしょ？
生きてたらこうなんだろうなっていう恐竜の動きをちゃんとしてくれてて、はい、 で嬉しいのはあのね、絡んでくれるのよ、見てる人に絡んでくるのよ、
あのプロレスラーみたいに。
そうそうそう、あのね、あの写真とか撮ってるとお前何撮ってんだみたいな感じで噛もうとしてきたりしてくれるのよ。ちょっとあの獅子舞みたいな感じで、あーサービスとして子供に噛みつくふりをしたり、あのね、スタッフさんが一応あの本物の恐竜がいるっていう体で、あのそれを危なくないようにあの抑えてますよみたいな感じで、あんま近づかないでねみたいな、あの恐竜乱暴だからあんま近づかないでねみたいな感じのスタッフさんが周りにいてくれて、でたまにあのノリで恐竜がそのね、抑えきれずに子供に食いかかろうとするみたいな、ガオーみたいな感じをスタッフさんが慌てて止めるみたいな演出も入ってたりするわけ。演出でね、もうプロレスラーみたいな感じでやるわけよ。ヒールのプロレスラーみたいな感じで。でも子供なんかさ、嬉しいじゃん、そんな噛みつこうとしてくれるのなんて。でやっぱ僕もずっとその動画を撮ってたんですよ。僕ね、汚い大人だからスタッフさんに聞いて、恐竜どっから出てくるんですかみたいなのを聞いて、あ、このルートだって、もう一番見えやすいルートに陣取ってずっとそこで待機してたから、恐竜が出てきて去るまでをずっと近くでスマホで撮れたので、その近くで撮ってると、やっぱその撮ってる人間に対して、お前何撮ってんだみたいな感じで絡んできてくれるわけ。もうね、嬉しくてしょうがないんすよ、僕恐竜大好きなんで。ね、あの本当リアルなんで、その恐竜のロボットが、ロボットって言っちゃうとなんか語弊があるんだけど、イメージとして本当リアルな恐竜が出てくるショーなんで、あのディノアライブね、一度はその見てほしくって。
あ、じゃあ動画もアップしといてください。
動画ね、僕撮ってあるんで全然アップできますよ、はい。あのディノアライブって、その僕が見たのは新宿でやってて、今はもう終わっちゃってんだけど、なんかショーとして、サーカスみたいな感じであっちこっちで映っては公演をしてるらしいのね。なので、もし皆さんのお近くでそのディノアライブっていうイベントごとをやることがあったら、ぜひその生の恐竜が出てくるから、その恐竜をね、ぜひ見てもらいたいって思っているヤスでした。
はい、355回お便り会でございました、はい、さよなら。